死ぬな、生きろ。皆さんこんにちは。ブックトーカー弁の読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは、三崎隆一郎さん著、鈴原美春さん漫画、漫画でわかる、ニトベイナゾー、武士道。三崎隆一郎さんは、作家、思想家、評論家。早稲田大学卒業後、情報会社、出版社の役員を歴任。退職後は、人間経営塾を主催し、公務員幹部や大手企業社員を対象に、研修、講義を多数実施してきました。現在では、30、40代のビジネスパーソンを対象とした、三崎塾を開き、これまでに1000人以上の塾生を輩出しています。今回はこの漫画でわかるニトベイナゾー武士道から私が学んだこと。1、武士道は国際語。2、正しさ、穏やかさ、優しさ、思いやり、正直、認められる、尽くす。この2つをシェアさせていただきます。1、武士道は国際語。この漫画でわかるニトベイナゾー武士道の元になった本、武士道を書いたニトベイナゾーさんって皆さんご存知ですかね？5000冊の顔になっていた方です。ご存知のように日本のお札に描かれている肖像画は時代とともに変わってきました。5000冊に関しては1957年から発行されたのが聖徳太子、1984年からがニトベイナゾー、そして2004年から現在に至るまでが樋口一葉というわけなんですね。そしてご存知の通り、2024年からはお札のデザインが一新されることが周知されています。5000冊については、今度の肖像画は津田梅子。明治時代、日本女性の地位向上のため活躍した人で、5000冊については樋口一葉に続いての女性です。おっと、このトークはお札についてのものではありませんので、このお話についてはこの辺で。ニトベイナゾーさんもまた明治時代に活躍した人で、その活躍の舞台はなんと世界でした。英語が堪能で、この時代に国際結婚されていて、奥さんはアメリカ人。そしてインターネットもスマホもなかったあの時代、なんと英文で書いたのが武士道だったんです。現代は武士道 The Soul of Japan。訳すと日本の魂武士道ですね。ニトベイナゾーさんは日本人向けではなく外国人に向けて武士道を書いたのでした。これがアメリカで大ベストセラー。そして今でも世界中で翻訳され読み継がれています。もちろん日本語にも翻訳されました。だから武士道という言葉、そしてその内容を知っている外国人は世界中にいるんです。日本人よりも武士道に詳しい人が世界中にいるなんてすごいですよね。だから武士道は国際語と言えるでしょう。外国人が知っているのに、日本に住んでいる日本人の我々が武士道を知らないわけにはいかないよなぁと思ったリスナーの方もいらっしゃるのでは？このトークで少しだけですが、武士道の何たるかについてご紹介していきますので、楽しんでお聞きください。2、正しさ、穏やかさ、優しさ、思いやり、正直、認められる、尽くす。いきなり言葉をたくさん並べてしまいましたが、これ、武士道で言われている7つのことを、私、ブックトーカー弁なりに簡単な言い方に改めてみたものなんです。武士道の中では、義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義と書かれています。武士は決して死を美化するようなことはなく、この7つを守るため死ぬほどの覚悟で行きました。では、一つずつ解説していきますね。まずは正しさ。これは義です。これは漢字で正義の義、義理人情の義です。人として必ず守らなければならないこと、正義のことです。この漫画でわかる武士道には、関ヶ原の戦いが例として描かれていました。大谷義継という武将が出てきます。彼は豊臣秀吉への恩義から石田三成の側につきます。実は優秀な武将であったことから、大谷義継には徳川家康からも誘いが来ていました。でも大谷義継は負けるかもしれない石田三成の側につきました。彼にとってはそれが正しい行いだったからです。 恩義のある豊臣側に味方するのが大谷義継には正義だったからです。時には正しくあることを最優先するために損をしたり、命を失ったりするかもしれないのが義。しかし、正しくない行いをすることは何よりも恥ずかしいことと武士は考え、義を重んじていたのですね。次に、穏やかさ。これは勇です。漢字で勇気の勇、勇ましいという字です。なんか、勇というと、どんな強敵にも心を奮い立たせて向かっていくような気持ちを想像しませんか？武士道で言うところの勇とは、むしろそれとは逆。どのような場合にあっても、心を穏やかに落ち着かせる平常心。これが勇なのです。あいつをやっつけてやるみたいに興奮して、後先考えず突っ込んでいくような無鉄砲は、ヒップの勇と言い、武士道で言うところの勇とは違います。たとえ死を前にする事態になったとしても、穏やかに落ち着いている。これが武士道の勇なのです。三つ目は、優しさ。これは、仁です。人偏に横線二本の漢字、仁義の仁ですね。武士は強い権力を持っていたからこそ、それをむやみやたらに使うことを戒めていました。年長者であるとか、出世しているとか、そういったことで威張ったりするのは、武士道の仁とは正反対の行いです。宮長、懐にいれば、漁師もこれを打たず。私の好きなことわざです。たとえ獲物でも、困って自分を頼ってきたら助けてやるという意味です。私、以前テレビでライオンが傷ついた小さな草食動物を助けてあげている映像を見たことがあるんです。群れの他のライオンたちがその動物を食べようとするのから、そのライオンは守ってあげていたんですね。あまりにも珍しい映像ということでテレビで放送されたわけですが、野生の動物にすら、宮長、懐にいれば、漁師もこれを打たず、が見られることがあるわけです。理性を持つ万物の霊長である我ら人間にそれができないはずありませんよね。四つ目は思いやり。これは礼です。漢字だと礼儀作法の礼ですね。今風に言えばマナー、エチケット。日本人独特の言い方で世界中の人々から理解しがたいものとして相手にプレゼントを渡すときに言う言葉、つまらないものですが、があります。外国の人にとっては、え？なんでつまんないものなんか自分にくれるの？となりますが、そうじゃないんです。日本人にとっては、相手の価値は世界中の何者にも勝ると考える。そんな相手と比べたら、私がお渡しするものは、というわけで、つまらないものという表現になるわけで、自分のプレゼントの価値が低いというよりは、相手の価値が高いという意味でのつまらないものなんですね。あと最近は人の立ち居振る舞いにダメ出しするマナー講師という人がいて炎上したなんて話も聞きますが、人のマナー違反をその場で指摘することこそ最大のマナー違反だというジョジョの奇妙な冒険に出てくる岸辺露伴の言葉に私も首がもげるほどうなずき同意していますので言い添えておきますね。5つ目は正直、誠です。漢字で誠実の誠ですね。ごんべんになすと書いて誠。言ったことをなす。つまり、口にした言葉は絶対守るということです。だから武士は約束事の際も、証文、今で言うところの契約書は交わしませんでした。証文を書けと言われることは、自分の誠を信頼されていない、メンツを汚されることと捉えていたんですね。6つ目は認められること、名誉です。武士は名誉を重んじ、それを傷つけられたら怒りましたが、真の武士はそれを寛容と忍耐で抑えました。武士道の究極の理想は平和だからです。名誉を傷つけられたからと相手と決闘になり、勝ったとしましょう。しかし、今度は仇として相手の家族から自分の命が狙われることになります。そしてまた決闘し、どっちかが勝ってもまた同じことの繰り返し、それは武士道の理想である平和に反しますよね。むやみやたらに相手を傷つけない覚悟が武士道では求められているのです。最後、7つ目は相手に尽くすこと、忠義です。これは外国人には絶対理解できず、日本人においても武士固有のものであるため、ほとんど理解されることはないだろうと、新渡戸稲造さんも武士道に書いていました。自分自身が仕える相手のために、自分や時には家族の命までも犠牲にする。これが忠義です。 例えば西洋の封建社会における上下関係にキングとナイトの関係があります。王様と騎士ですが、彼らは契約関係でしたので、騎士は契約期間が切れれば戦闘中でも帰ってしまうということがありました。また複数の主に仕えることもありました。契約だからありなんですね。一方武士は中君は二君に仕えずという言葉もあるように、主は生涯一人、そして損得抜きで従っていました。このトークの義のところでお話しした大谷義継なんかまさにそうですよね。ところでちょっと思ったんですけど、これって欧米と日本の会社組織の違いにそのまま反映されているなと思いました。欧米の会社員は有給はフル消化ですし、勤務時間が終わったら帰ります。戦闘中でも契約期間が切れたら帰っちゃう騎士とちょっと通ずるところがあると感じました。それに対して日本の会社員は有給は余りまくっていて、定時を過ぎてもサービス残業、この日本人会社員の会社への忠義、まさしく外国人には絶対理解できません。働き方改革を言われている今の時代、それをいいこととは言いませんが、なんだかんだ言って今でも日本人武士的要素あるじゃんとちょっと思っちゃいましたね。まとめます。 1. 武士道は国際語。 2. 正しさ、穏やかさ、優しさ、思いやり、正直、認められる、尽くす。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、漫画でわかる新渡戸稲造武士道から私が学んだことのほんの一部です。もっと武士道について学んでみたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。